お知らせ。イベントなどに参加する方は、感染対策を徹底の上お越しください。新型コロナウイルス感染症の影響により、中止、延期、変更する場合があります。広報柏崎はウェブやアプリでも読めます。QR コードがあります。記載のないものは、対象、定員なし、申し込み不要、料金無料。市役所への郵便は、郵便番号 945-8511、柏崎市役所〇〇課で届きます。程度暮らし。アクアパークアイススケートリンクがオープンします。初日は貸靴無料。営業期間、10月30日日曜から令和5、2023。年2月23日木曜祝日。営業時間、月曜から金曜、火曜休館、14時から18時30分。土曜日曜祝日、10時から18時。利用料金、小中学生460円、高校生以上920円、貸靴料一足330円。問い合わせ、アクアパーク。電話、22-5555。ファクス、22-0766。工場や設備などを新増設した企業の電気料金を補助します。対象、次のいずれかに当てはまる企業。丸1。製造業に属する事業を営む企業。丸二、市が支援制度を整備している特定企業。個人事業主でも、帳簿などが法人同様に整備されている場合は対象となります。要件、次のすべてに当てはまるもの。丸一、令和3、2021年10月1日金曜以降に、新増設に伴う電力契約の新規増加契約をしている。伝統契約、臨時的な契約を除く。丸二、雇用者、雇用保険の一般被保険者が3人以上増える。丸三、令和4、2022年4月1日金曜から9月30日金曜に支払った電気料金がある。申し込み、10月下旬から11月中旬に新潟県産業立地課へお問い合わせください。問い合わせ、新潟県産業立地課。電話 025-280-5164。ファクス 025-280-5508。原子力立地給付金が交付されます。内容、電源立地地域対策交付金制度に基づき、国から原子力立地給付金が交付されます。この交付金は、年1回、電気事業者などを通じて交付されます。対象、10月1日を基準日に、電気事業者と契約をしている市内の家庭や企業など、交付時期、契約している電気事業者により異なります。東北電力株式会社、1月末まで、その他電気事業者、3月末まで、給付金額、年額、地域、旧柏崎市、契約、一般家庭、伝統契約一口当たり、18,912円。企業など、契約電力 1kW あたり、9,456円。旧高柳町、旧西山町。一般家庭、14,184円。企業など、7,092円。問い合わせ先。丸1、電気の契約に関すること。各電気事業者にお問い合わせください。 東北電力株式会社の場合は、祝日を除く月曜から金曜9時から17時に給付金専用ダイヤルへ。問い合わせ、東北電力株式会社給付金専用ダイヤル。電話、0120-17-5227。丸2、給付金の制度に関すること。問い合わせ、新潟県産業立地課。電話、025-280-5164。ファックス、025-280-5508。高齢者世帯などの屋根の雪下ろし費用を助成します。内容、雪下ろしの支援が必要と認められる世帯が、事業者などに雪下ろし作業を依頼した場合にかかった費用の一部を助成します。助成を受けたい世帯は事前に申請をしてください。申請は毎年必要です。対象、次のいずれかに当てはまる世帯。丸1、65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯。丸2、心身障害者のみで構成されている世帯。丸3、65歳以上の高齢者と心身障害者のみで構成されている世帯。丸4、母子世帯。丸5、丸1から丸4に準ずる世帯。要件、自力で雪下ろしができない。市内に居住する家族、親族などから、労力的、経済的な支援が得られない。世帯全員が、市民税非課税、または均等割のみの課税である。助成金額、1日につきかかった費用の8割、上限2万円。申し込み、10月31日月曜までに、申請書を担当の民生委員に提出してください。申請書は介護高齢課、または民生委員のところにあります。審査後、12月中に結果を通知します。問い合わせ、介護高齢課。電話 21-2228。ファックス 21-4700。食品ロスを減らしましょう。内容、食品ロスとは食べられるのに捨てられてしまう食べ物のことです。食べ残しを減らすなど、環境に優しい食生活を送りましょう。食品ロスはどのくらいの量？日本の食品ロスは令和2、2020年度の推計で約522万トン。そのうち家庭からは247万トンでした。これは一人当たり1日につき茶碗約1杯分のご飯の量です。食品ロスを減らす4つの取り組み。丸1、食材を上手に使い切り、食品ロスが少ない調理を実践しましょう。丸2、冷蔵庫の中身をチェックし、食品を買いすぎないように心がけ、手つかずの食品を捨てることのないようにしましょう。丸3、自宅での食事や外食での食べ残しを減らしましょう。丸4、飲食店で食べ残した料理は、持ち帰ることができるかお店に確認しましょう。問い合わせ、環境課。電話 23-5170。ファックス 24-4196。 建築相談ができます。内容、建物の新築、改修、増築、用途変更の前に相談ができます。また、違反の疑いがある建築物の相談もできます。時、10月17日月曜から21日金曜8時30分から17時15分、違反建築物防止週間内。ところ、市役所4階建築住宅課。持ち物、新築や増築などの相談、 平面図など計画内容がわかる資料。違反の疑いのある建築物の相談。建築物の所在地がわかる地図や写真。問い合わせ建築住宅課。電話 21-2291。ファックス 23-5116。下水道への早期接続のお願い。対象、公共下水道区域、農業集落排水区域で、敷地内に設置されている公共マスに下水道を接続していない方。接続工事の方法。市排水設備指定工事店に工事の依頼をしてください。問い合わせ施設維持課。電話 22-6116。ファックス 22-4100。意図せぬリボ払いに注意。利用明細は必ず確認しましょう。リボルビング払い、リボ払いとは、利用金額や利用件数にかかわらず、設定した一定額を毎月支払うクレジットカードの支払い方法です。月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いが長期化し、手数料がかさむなどの点に注意が必要です。初期設定で支払い方法がリボ払いになっているカードや、リボ払い専用のカードもあります。申し込み時によく確認しましょう。利用明細は必ず確認を。手数料の記載がある、利用額に比べ請求額が少ないなどの場合は、リボ払いが考えられます。リボ払いは月々一定額の支払いのため、不正利用の被害に気づきにくいです。不審に感じたら、すぐにカード会社に確認しましょう。困った時は、すぐに消費生活センターに相談してください。問い合わせ、消費生活センター。電話ファックス 23-5355。ボトム情報。問い合わせ、防災原子力課。電話 21-2323。ファックス 21-5980。原子力災害時の避難、村上方面。万が一、原子力災害が発生した場合、すぐに避難を開始するわけではなく、状況に応じて市から指示が出た地区ごとに避難を開始します。村上方面へ避難する地区は表の通りです。表、対象地区、高浜、南部、二田、西山。避難経由所、パルパーク上林。避難先、村上市。表終わり。原則自家用車で避難します。高速道路や国道8号、116号などを利用し、まずは避難経由所を目指してください。放射性物質放出後に避難する場合は、避難経路沿いに設置されるスクリーニングポイントを通過してください。自家用車で避難できない方は、市が用意したバスで避難します。避難経由所で家族と合流後、案内に従って避難所へ移動します。詳細は FM ピッカラで放送。QR コードがあります。図、図の説明。パルパーク上林周辺の地図です。右に国道7号線。中央に日本海東北自動車道。左に国道345号線が南北に走っており、右上の国道7号線と日本海東北自動車道の間に、目的地パルパーク上林があります。経路は、国道7号線の道の駅上林を過ぎて、9日市を左折する方法。日本海東北自動車道、上林岩船港インターチェンジを降りて北上し、右折する方法があります。 国道345号線中ほどの松木輪から上林岩船港インターチェンジを経て、国道7号線道の駅上林に通じる道も利用できます。図終わり。取引をしたときは届出が必要です。内容。次の法定面積以上の土地取引を行った場合、市町村を経由して県知事に届出てください。届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、罰せられることがあります。法定面積、都市計画区域、5000平方メートル以上、都市計画区域外の区域、1万平方メートル以上、個々の取引面積が小さい場合でも、総面積が法定面積以上になる場合は、届出が必要です。届出義務者、土地の権利取得者、売買であれば買い主。届出期限、契約、予約含むの日から起算して2週間以内。問い合わせ、新潟県用地土地利用課。電話 025-280-5396。ファックス 025-280-5373。問い合わせ、土地計画課。電話 21-2298。ファックス 23-5116。建物を解体するときは、届出が必要です。内容。次の解体工事は、建設リサイクル法の届出で、建築物除去届の提出が義務付けられています。対象。建設リサイクル法、解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上。建築物除去届、解体部分の床面積の合計が10平方メートル超。届出期限、建設リサイクル法、工事着手7日前まで。建築物除去届、工事着手前まで。届出書類は建築住宅課にあるほか、市ホームページからダウンロードか。届出先、市役所4階建築住宅課。注意、500万円以上の解体工事を請け負うには、解体工事業の建設業許可を取得しなければなりません。問い合わせ、建築住宅課。電話、21-2291、ファックス 23-5116。 お詫びと訂正。9月号30ページ、市長随送に誤りがありました。お詫びして訂正します。申し訳ございません。訂正前、北陸鉄道。訂正後、北越鉄道。